聞いてもらえる安心感を感じています。
喋るよこい。
いやもう先週も先々週もそうですけど、この喋るよこい、本当にたくさんの方に聞いていただけて本当に嬉しいなと思ってますし、まあ僕はシーサーブログを使って更新してるんで、まあ再生数がわかるんですけど、いやなんでこんな再生されるんやってぐらいほんまに聞いてもらえてるんで、ほんまに誰が聞いてるんやろっていう、ほんまにそんなことを思ってるんですよ。ありがとうございます。ただですね、この先週のしゃべるよこいから、まあ、この収録をするまでに10分もよこい、ラジオトークで更新してまして、一応そのアップルポッドキャストとあとスポティファイでも聞けるようにしてるんですけど、まあそのこっちの場合はそのラジオトークで再生された回数のみだけ把握できるんですけど、だからもしかしたらポッドキャストのアプリなんかでこのしゃべるよこいと変わらず聞いていただけてるんじゃないかとも思ってるんですけど、全然再生されないんですよ10分もよこいが。本当に恥ずかしいんですけど、ラジオトークのアプリでは本当に6回とか最新回に至っては2回しか再生されてなくて、どうしたもんかなと思ってるんですけど、一匹どんぐりさんと2回トークしてますんで、こちらの方もぜひ聞いてほしいなと思いますんで、よろしくお願いします。先にまあ告知ですけど、まあその一匹どんぐりさん、まあ、最近神戸16ビットを使ってまあ練習とかをされているんですけど、松延慎吾さんと、9月26日土曜日にツーマンライブ GoToBit を開催されるわけでございまして、まあ、それで告知に使っていただければと思いつつ、まあ一匹どんぐりさん話も面白いというか、まあ普段からもあって会うたび長話をする間柄なんで、まあ、それを収録してみようかと思って、まあ、2回ほど撮りました、でですね、それに便乗する形で申し訳ないんですけど告知です。まあ、そのコロナの関係でやっぱりそのライブハウス、まあ、僕神戸16ビットのスタッフもしてるんですけど、やっぱりそのだいぶ先の日程を決めちゃうのが怖いんですよね。まあ、普段は2ヶ月3ヶ月先の日程を組むという、まあ、仕事を僕がしてて、今でももう、まあ、その2ヶ月先3ヶ月先の日程は一応僕の把握する限りはちゃんと把握してて、ちゃんと処理はしてるんですけど、表向きには1ヶ月ぐらい先しかまあ告知してない中でですけど、横池今年も9月28日に、バースデーワンマンライブを開催します。今年は9月28日月曜日に、7時オープン7時半スタート、チケット代は3000円となっておりますが、100分も横井というタイトルでワンマンライブをしようと思います。細かい話なんですけど、しゃべる横井の横井はカタカナなんですよね。で10分も横井の横井は漢字なんですよね。非常にその細かいこだわりではあるんですけど、100分も横井の横井をカタカナにしてですね、しゃべる横井と10分も横井を混ぜてるんだぞという風なしょうもないこだわりを入れてみました。あと、まあ、このタイトルをつけるにあたって一番の心配事であるんですけど、100分も喋るわけではございません。というよりもちゃんと歌いますんで、トークもしっかりしようと思ってるんですよ。まあ喋る横井風というか10分も横井風に何かまあ、ちょっとだけ長いネタを1本か2本持ってこれたらなと思ってるんですよ。だからまあ喋るのも喋るんですけど、まあライブをきちんとしようと思ってますんで、横井系の音楽を聞いてもらえればなと思っています。そして僕自身8月上旬からライブが一切なくて、8月上旬からもう次のライブがこの9月28日のワンマンってことで、もう実質2ヶ月空くような状態になってるんですけど、まあ、これも本当に個人的な しょうもない話ですけど、新曲たくさん作っていまして、まあ、それを全部は投入してないですけど、まあ、そのワンマンにふさわしいというか、今年にふさわしいというか、今にふさわしいというか、まあ、そういう曲もできたりしたんで、そういうのもちょっと聞いてほしいなと思ってますし、音源、まあ、これ YouTube で発表しますかね、もしかしたら販売するかもと思ってるんですけど、新曲のレコーディングも今していまして、まあ、近々聞いてもらえればなと思っております。で、まあそのまあまあその告知はいいんですよ、その告知はいいんですけど、ちょっとまあ今年特に言っておきたいなと思うことで、ちょっとまあその、まあ、ワンマンライブ9月28日のことで言っておきたいんですけど、まあこれで今回バースデーライブ7回目になるんですけど、まあ、以前はもうポスター貼ってフライヤー配ってツイッターなんかで、積極的に告知をしていたんですけど、今年に限ってはこのしゃべる横井と10分も横井、まあ、音声配信ですね、音声配信とあとブログ、まあ、この僕の、まあ、ほぼ毎日更新してるブログなんですけど、先週のしゃべる横井更新した際にシーサーブログの人気ランキングにランクインされたんですよ。35位に入ったらしいんですよ。それ一瞬だけやったんで僕は知らんかったんですけど、それ教えてもらえたんですよ。えらいことになってます、この僕の毎日更新してるブログ。まあ、その中でその僕のブログもたくさんの方に読んでいただいておりまして、こちらも感謝してるんですけど、まあそのまあ、ブログとこの音声配信だけで告知していこうかなと思っています。まあ、ツイッターとか、まあ、SNS 系ではやらんとこと思っています。まあ、これは毎年感じていたことなんですけど、まあ、やっぱり僕ライブハウスのスタッフもしていて、まあ、つまりミュージシャンであり、まあ、その音楽関係の人間でもあるんですよね。で、まあ、横井家売れてるミュージシャンではないというのはまあ分かると思います。全く売れておりません。だからまあその、まあ、ワンマンライブとか、まあ、そういう、まあ、一世一代のライブするとなったら、まあ、正直身内に助けをお願いしないといけない状況なのはまあもう当たり前に分かると思いますし、なおかつこのまあ音楽関連の仕事なんかをしていたら、まあそういうまあ身内なんかに、まあまあ身内なんかにっていう言い方したらほんまに失礼ですね、まあ、身内の方々にも来てもらってほんまに嬉しいなとなるんですけど、まあちょっとなんて言いますかね、まあその状況が、まあ、来てもらえたら本当に嬉しいですし、正直本当にそれは嘘ではないんですけど、まあちょっとすみません、こういう話をしてちょっと気分を悪くされる方がいるということも分かった上で言いますし、気分を悪くしてしまったら本当に申し訳ないですし、だったらもう行くかって思わせてしまったらほんまに申し訳ないんですけど、ほんまに来たいと思ってる方には来ていただけて嬉しいですし、本当にそういう方にはぜひ来てほしいんですけど、やっぱりその周りにめちゃくちゃ気を使わせてしまってるんですよね。周りにめちゃくちゃ気を使わせてるっていうことを、まあ1年前2年前ぐらいから本当に急に感じ始めてしまってですね、まあそのまあ、僕と特にそのライブハウスでブッキング担当というのをしてるんで、まあ、ミュージシャンとか、まあ、スタッフ関連の人なんかにまめ、あ、に連絡を取り合ったり、まあ、場合によってはまあ直に会いに行って話し合いをしたりとかいうこともあったりするんですけど、この9月28日が近づくと、まあ、去年とか一昨年なんかは本当にそのすごいその、まあ、気を使われるというか、まあそういう感じになるんですよね。で、僕自身、まあ、もちろん来ていただきたいのは山々なんですけど、まあ、そんな無理して来てほしいとは思ってないですし、まあ、僕自身うちわノリが嫌いって言ったら嘘になりますね。うちわノリであっても別に来てもらったら本当に嬉しいんですけど、まあ、やっぱりそういう付き合いでこう来てもらうっていうのは、まあいやいや来させるんだったらちょっとそれは僕不本意やなと思うんで、そういうのはあんまり好きじゃないですし、 あと、まあちょっとこういう話をしたら本当にいやらしいんですけど、まあ仕事に結構支障をきたすようになってきたんですよね。まあなんでかっていうと、その9月28日のその僕のライブにまあ行けない、まあお金がないという人もいますし、まあ本当に忙しいって人もいますし、まあ単純にほんまに正直なところ横井慶の音楽には興味がないって方もいらっしゃると思うんですけど、まあ9月28日に行けないからってことで、まあそのなんていうか、その僕と話したりコミュニケーション取るのがもうしんどい辛いって思ってる方がまあいると思うんですけど、まあとはいっても僕の普段の仕事ってそういういろんな方に連絡取り合うのが仕事で、取り合わないとその仕事が成り立たないんですけど、その例年通り9月28日にワンマンライブしますよ来てねとかいう告知をしてる最中に、まあその普通の仕事なんかでまあ電話したりメールしたりまあ会いに行ったりしたら、なんかそのこのワンマンライブの話題を喋らざるを得ないという状況にどうしてもなってしまって、まあそれで空気が悪くなったりとか、まあ最悪の場合会ってくれないとか、まあ連絡を返してくれないとか、まあそのまあ別に僕ほんまに恨んではいないんですけど、まあ無視されるとか、まあそういうことがまあちょっとほんまにちょっと怒ってて、もうこれはもうかなりまずいなと思っています。まあ情けない話ですけど、まあ僕が売れてないからダメなんです。これはもうそれに尽きると思うんです。だからまあすごいネガティブな話をしてますけど、本当にちょっとまあよく受けるのちょっとまあ歌でも聞いたろうかなとか、まあトーク聞いたろうかなって、まあちょっとぐらいはまあ興味あるし見たろうかなっていう方がいらっしゃいましたら、まあチケット代も3000円ですごい高いんで、まあそれでもまあええよって思う方がいらっしゃいましたら来ていただけると嬉しいですし、まあこれなんて方でもまあなんていうか、そのまあ誕生日やし、まあ誕生日おめでとうぐらいは思ってやろうかなって方がいらっしゃいましたら、心でそう念じてもらったら、その多分心は僕に通じると思いますんで、僕もその心を感じ取ろうと思いますんで、よろしくお願いします。そしてまあまあ ここまでは真剣な話ですよ。ここまでは真剣な話をして、こっから軽い話です。こっから軽い話ですけど、毎年言うてますけど、プレゼントはいらないと言ったら嘘になります。プレゼント結局毎年、まあ、くれる方は、まあ、くれはるんで、もらったらもう大喜びしてヤッホーってなってて、それはもらえたら嬉しいんですけど、まあその上で言うんですけど、いりませんので、プレゼントはいりません。ほんまに無理して買っていただくということだけはないようにお願いします。だって僕別にチケット代3000円取ってますし、もうそれで十分収入になってるって言うたらこれいやらしいですね。まあいやらしいですけど、もう見に来ていただけるだけでももう十分なプレゼントですので、なんなら誕生日、僕のバースデーと日に会ってくれるというだけでももう十分なプレゼントなので、まあそれでもまあなんかやっとこうかな、横井にちょっとなんか物でもくれてやろうかなと思う方がいらっしゃったら、まあそれはくれたらめっちゃ嬉しいんですけどね、めっちゃ嬉しいんですけど、本当にいりませんので、だからそういうところへんはお気遣いないようにお願いします。あとこれも軽い話で聞いてほしいんですけど、まあまあまあこれ別にほんまに恨みっこ抜きでぶっちゃけ話ですけど、まあ横井慶の音楽には興味ないけど、まあでも祝ってやろうかなって人がライブ会場に来てプレゼントだけ渡して帰っちゃうとかいう、そういうこともあったりするんですけど、ちょっとそれはなんていうか、その別に怒りはしないですよ、ムカつくとかそんなんはないですけど、ちょっとだいぶお互いに気まずいと思うんで、そういうのはないようによろしくお願いします。
大切なものは大切なままでいい、
帰ってこい戻ってこい帰ってこい、どんなに嘆いたところで前より良くなってる、どんなに嘆いたところで自分は前より良くなってる、考えや性格の違いなんて でもいいほど頑固になれたんだ。あの頃のいざこざは今から反省する。あの頃をもう一度もう一度場所を合わせろよ。大切なものは大切なままでいい。帰ってこい、戻ってこい、帰ってこい。どんなに嘆いたところで答えは変わらない。どんなに嘆いたところでお前の事情は変わらない。たかがそんなことに縛られて全てを投げ出すなんて馬鹿げていた。あの頃より距離が遠くなってもいい。あの頃をもう一度もう一度。 Get back, go home。 叶わない理想でいい。少しくらい時間と場所を合わせろよ。大切なものの順番は変えなくていい。帰ってこい、戻ってこい、帰ってこい。
大切なものに触れたりはしないから。
帰ってこい、戻ってこい、帰ってこい。
横井圭で帰ってこいでした。YouTube で公開しますんでぜひ聞いてほしいなと思います。一匹どんぐりさんにですね、横井くん最近12弦ギター使ってるのっていう話をされまして、いやバンバン使ってますよって話して、まあ、この曲を聴いてもらったんですけど、あほんまや使ってるなみたいな話になってまして、横井圭今年からまあ12弦ギターを弾いてますけど、まあ、その辺なんかも注目してほしいなと思ってるところでございます。まあ終盤にちょっと時間が余ったんで別のネタを喋ろうと思うんですけど、まあこの曲前のまあ僕のワンマンライブの話をしてるんで、ちょっと関連付けて聞いてほしくないというのが正直な思いですけど、まあどうしてもちょっと関連しちゃうよなという話ですけど、これネタとしては古いネタになるんですけど、上沼恵美子さん僕大好きなんですよね。まあ関東の方にはあまり馴染みがない方やと思うんですけど、まあ女性のベテラン司会者であり元漫才師の方、まあM1 グランプリの審査員でおなじみの方ですよね。まあこの方が解決エミチャンネルっていう、これ関西ローカルなんですかね、これ全国放送してるんですかね、まあそういうバラエティ番組があるんですけどまあそれが突然終わってしまったっていうのが、まあこれ7月末の話なんでだいぶ古いネタですけどね。まあ、その直接的な原因としてはキングコングの梶原さんに対して腹を立てて、まあ、干してしまったんですよね。まあ、この梶原さん以外にも干しちゃんとか、なんか、まあ、別の芸人なんかも突然干したりなんかダジャレみたいになってますねまあそんなこと干したりしてる上沼恵美子さんなんですけど、まあ、僕上沼恵美子さん好きでして、まあその解決恵美チャンネルは、まあ、僕ライブハウスの仕事あるんでほとんど見てないんですけど、日曜日の昼間にやってる釘付けっていう番組があるんですよね。まあこれも関西ローカルですかね、関東の方にはちょっと分かんないですかね。まあそういう番組を見てて僕上沼恵美子さん大好きなんですけど、このまあ梶原さんキングコングの、まあ、この人を干した、突然干したことがもう この上沼さんやりすぎや、もう上沼さんのワンマン状態やひどいってことで、まあテレビ局が切れて、まあ結局喧嘩になって終わったということになってて、まあ上沼恵美子さんはほんまに怖いな、ワンマンやなって、自分勝手やなって、もうこれこそが老害だ、まあまあそのベテラン芸人のそのなんていうか横暴だっていう意見がありますけど、まあこれはちょっと僕の意見がひねくれてる可能性もあるんですけど、僕は完全に上沼さんを擁護したいですね。まあちょっとこんなことを言ってしまうと、お前いつからそんな偉くなってんっていう話になるというか、まあレベルというか次元が違うかもしれませんけど、まあこれは一般社会においても上沼恵美子さんの立場に立ったことがある人だったら、ほとんどの人が多分この一件を共感できると思うんですよね。何かっていうと、そのまあさっき僕、まあ序盤にもうちはノリは嫌いだと言ってしまったら嘘になりますよねっていう話をしてますけど、まあそのまあこれもいつか話したことあるんですけど、僕はうちはノリは嫌いですけど、とは言ってもこの世の中、特に音楽の世界、まあ芸能の世界なんかはある程度はうちはノリは必要で、まあうちはノリはまあ必要枠でもあるという話はしたことあるんですけど、まあまさにその関連の話で、まあ上沼さんはそのキングコングの梶原さん、相方、名前なんて言うんでしたかね、相方がなんかそのプペルですか、なんかまあ芸術作品を出すようになって、なんか芸術方面で売れてしまって、まあ僕ほんまにちょっとあの人嫌いなんですよ。クラウドファンディングとかなんか調子こいてやってるじゃないですか。あのやり方がすごい僕嫌いなんで、ほんま嫌いなんですけどね。まあそれはいいとして、まあそれでその暇してた梶原さんを、まあ自分の番組に呼んだりして、まあ梶原さんの才能を開花させた、でまあ人気者にさせたわけなんですよね。でさらにこのコロナ休止で、その解決 M チャンネルの収録ができひん間に、この梶原さんはまあ YouTuber デビューして、まあその YouTube の方でもめっちゃ稼いでるというわけなんですよね。でこの梶原さんに対して上沼さんがちょっと売れたんは自分のおかげないから、まあちゃんと礼ぐらいせよ、たまには飯ぐらい連れてけよなんてことを、まあそれはその最後の収録会で言ったんですかね、それともたびたびそういうことを言ってたんですかね、まあ言うてはったらしくて、まあそれがパワハラやって世間では騒いではるんですけど、一方でその上沼さんと親しいなんか関係者の方とか、まあ芸能人、黒沢俊夫さんでしたっけ、なんかは上沼さんはそういうことを逆に昔からよくその後輩というか若手に言うて、まあパワハラめいてそういうことを言うて、飯をおごらして最後に自分が金をバーンって置いて買えるっていうことをしはる人で、要は上沼さんって別にその気持ちさえくれればそれで満足っていう方らしいんですよね。なんかそういうところにすごいお茶目やなと思うんですけど、まあその梶原さんって方が、まあ全然普段からその上沼さんのおかげで自分は復活できた、売れたってことを全く口にせずに、なんか、まあ、まあすごい高級なプレゼントもらってるのに、なんか礼も言わんかったっていう、まあ、まあこれは完全にゴシップネタですけどね、いうことなんですけど、まあさっきその僕うちわノリネタは嫌いだと、まあ、言っておきながらも、まあ音楽の世界は多少うちわノリは必要と、まあ、いう話もしてますけど、まあ、僕もレベルと次元は違いますけど、まあ、同じような目にあったことはあるっちゃあるんで、だから上沼さんの逆に気持ちがすごいわかるというか、まあ、これすごい悔しい話なんですけど、まあ、うちわノリというのはつまりどういうことかっていうと、例えばまあ、せっかく歌も上手くて、まあ、すごいギターも上手で、まあ、つまり才能あるミュージシャンが、まあ、いたとしてですね、まあ、そのミュージシャンが全然売れないと、どうしたらいいんだってなった場合にですね、例えばミュージシャンの個人の横井圭がですね、まあ、その誰々っていうミュージシャンめっちゃええで、あいつめっちゃうまいって言うても、全然そんなん何にも効果ないんですよ。 ですけど16ビットのブッキングマネージャーの横井圭がですね、例えばあいつめっちゃええで、あいつむっちゃうまいでって言うたらめちゃくちゃ説得力があるんですよ。あのそういう内輪乗りの使い方ってまああるんですよね。だからその横井圭じゃなくて16ビットの横井圭がそういう、まあ、内輪の宣伝をしてくれなんていう話なんかもあったりするんですよね。
あ、容量オーバーです。さよなら。
喋る横井。